瀬戸内企業セレクション2023。私たちが暮らす地域の経済、そして社会の担い手である企業、彼らはどのようにして現在を築き未来を生きるのか。この番組では岡山香川を拠点にする企業の横顔をトップインタビューを通してご紹介します。今回は岡山市の株式会社美さんです。金属加工一筋でものづくりの新しい裾野を広げ、特にここ9年間の進撃ぶりが目を見張る美さん。今年度に入り工場を増築、私が見たこともないロボットが人と共に働いています。
向こうのはただの溶接ロボットなんですけど、これは共同ロボットと言いまして、人間と一緒に共同でできるロボットなんですよ。で、従来のロボットは加工をしないとダメなんですけど、これはもう加工なしで一緒に、人間とロボットで一緒に共同で溶接ができるんです。
四角い台の一部にですね、先ほどのそのロボット、はい、アームね、のロボットがいて、で周り人も作業できるようになってますけども、
で当たってもすぐ止まるんですよ。
これだけ結構機械入れてるところってどうなんでしょうかね。
多分少ないと思います。うちはどちらかというと、裾野を広げようと思って、いろんな工場板金 に特化して、いろんな設備を入れています。
今何か音が、何か可愛らしい音とともに、あれ何ですかね。
あれは AGV って言って、物を運んでくれるものなんですけど、はい、この前もう自動化したばっかりで、はい、物を運びたいなって時はもうタブレットでそれを入力してやると自動で動くんですよ、はいはい。
金属加工といっても様々な業態があります。今回は防音、工事の大きな音を防ぐ防音パネルの製造から新しい分野に挑戦、現場を革新した美さんを訪ねました。その歩みを追いつつ、清潔でそこかしこに遊び心が顔を出す美さんの工場見学、ご一緒しましょう。尾崎進代表取締役にトップインタビューです。瀬戸内企業セレクション2023。この番組は中国銀行の提供でお送りします。岡山市南区上松、株式会社美さんの本社工場があります。広い入り口には大文字で美さん、大きくカラフルな金属加工の文字が出迎えてくれました。尾崎代表に案内され、早速工場拝見&インタビューの始まりです。皆さんもついてきてくださいね。この工場もかなり広いですね。
そうですね。
どれぐらいあるんですか、広さは。
約2000平米くらい、5つの棟に A 棟から E 棟まであります。
A 棟から E 棟まであるということですけども、まずここは何ですか。
ここは片工の切断する部分と、あと溶接ロボットです。
溶接ロボットが置いてある、
あれです。
あ、溶接ロボット、おー、アームのようにね、はいはい、腕のように、人間の腕のような形をした、はい、あれで何ができるんですか。
こういった生還品になるんですけど、うちがメインが防音パネルをやってまして。
防音パネル、
はい、公共工事に共同工いう工事があると思うんですけど、
共同工、
はい、はい、地下に電気とか水道とかガスを埋設する工事、要するに電線をなくす工事になるんですけど、それをするときにすごい音が出るんです。でそれを防ぐためにこの防音パネルで盾を立てて、でその中で工事をするようなものなんですよ。
あ、音を防ぐ防音ですね、
はい、以前はもう 100% だったんですけど、最近は 40% くらいになってます。
あ、でそれをこの防音パネルを作る上で、先ほどの溶接工、
溶接ロボット、
溶接ロボットは何をする。
で溶接をするんです。
あ、もうこれで作っちゃうんですか。溶接ロボットでこの四角い防音パネルを作るんですか。
そうです。
おお、結構大きいですよね。この1枚
4メーターあるんです。
4メーター、長さ4メーター
で幅が1メーター。
どれぐらいの規模なんですか。もういろいろですか。
いろいろです。でももうこの高爆弾のものを建てますし、もっと大きいのも建てます。
今ね、我々がお邪魔しているかなりこれ高さもう10メーターぐらいありますか。
いや、8メーター、
8メーターぐらいの高さなんですけど、その壁も全部これ防音パネルが使われてる、
はい、
だからこんな高いのでも大丈夫。
そうです、そうです。
はあ、でこの基準はこれ4メーター×1.5、
そうそうそう、
これでどんどんどんどん高くしたり、
はい、そうです、
横伸ばしたり、
はい、
はあ、 防音パネルを4割作ってらっしゃると。ああなるほどなるほど。じゃあちょっと他のところをお邪魔していいですか。
まず加工場の方に行きます。
はい、いいですね、はい、あのその壁に仕事楽しもう人生輝かせようっていう、
はい、
これキャッチフレーズですか。
そうですそうです。
あでこの横にですね、写真なんかすごいかっこいい、このポスターのような、
プロのデザイナーに作ってもらいました。
はワクワクする次世代の町工場美さんという、あちらのモデルさん4人の男性いらっしゃいますか。あれはどなたですか。
従業員です。
ひょっとして4人いらっしゃいますけど左上は？
あ、私です。
社長かっこいいですね。
ありがとうございます。
かっこいいな、なんだかいいですねこれ。
あ、ありがとうございます。
社長もどうですかこの、 あのポスターというか看板。
いいですね、はい、気に入ってます。
気に入ってるということで、はい、ではちょっと加工場ですか。
はい、はい、でこちらもこういった形で。
お、かっこいい。その美さんっていうですね、名前がいくつも入ったこれカラフルなパネル。それこれ結構これ穴開けて
レーザーで加工してます。
レーザーで空間になったあの間ところがいわゆる
スケルトン、
スケルトン、
はい、
で、文字が、
はい、
刻まれてるわけですよね。
そうです。
かっこいい。こういう看板もじゃできるってことですか。じゃ
あ、はい、
すごくおしゃれですね。
ありがとうございます、
ね、でここが
ここはあの青函場って溶接場所です。
今鉄のですね細長い
溶接していくんです。
くっつけるということですね。
はい、そうです。
鉄と鉄をあのくっつける合わせるところ、
はい、そうです。
溶接する場所と、はい、ここがそういう溶接場で隣
が塗装場になってます。
塗装場、おお、電動ドアがですね開きました。電動シャッターといいましょうか。上に上がりましてここが
塗装場にな
る。塗装、色を塗るとこ。
そうそうそう。ああ、これはあのコンベア関係の部品になります。
コンベア関係の部品、
はい、
どういうことするあれですか、
ね。物を運ぶコンベア あの部品を作ってます。
部品だそうでございます。これも結構、大きいですね、はい、2メートル 1.5 ぐらいな感じですか。
そうです、
ね、はい、コンベアの部品、
はい、
だそうでございます。
美さんの始まりは父尾崎明氏が1968年に設立した美さん商事防音パネルメーカーでした。2006年分割により現在の美さんが誕生。美さんが防音パネルを製作、美さん商事が整備を続けてきた経緯があります。なのでかつては防音パネル 100%、 今は 40% というわけなのです。
でその隣の塔に行くと
あの加工場になります。
加工場、
はい、
どんなことをするんですか。
うちはあの鉄板を切ったり曲げたりするんです。でその機械がこちらにあります。ここはあのレーザー加工機といいまして、レーザーの光で切断する機械になります。
あ、レーダーで切断する機械がありました。これも大きいですね、はい、そして反対向くと大きなまた機械がありましたから、この目の前にある機械は
これはプレスブレーキといいまして曲げる機械です。
曲げる、はい、要するに平たい鉄を曲げる。
で長さが4メーターのものまで曲げることができます。
あ、じゃあまさに先ほどの
防
音パネル。
そうです。
もう曲げることができる。そうです。あ、結構大きいですね。それからその隣にある
あれはシャーリングで鉄板を切る機械です。
鉄板を切る機械、曲げる機械、そしてレーザー加工する機械。あと
あれはあのパンチプレスといいまして、金型で切断していく機械になります。
金型で切断する機械と、はい、これだけでも結構いろんな機械がありますけど、これだけ結構機械入れてるところってどうなんでしょうか。でも
多分少ないと思います。うちはどちらかというとその、裾野を広げようと思っていろんなあの工場板金 に特化してあのいろんな設備を入れています。ですからこちらも珍しい機械で、はい、テーブルスポット溶接といいまして、こういったナットを溶接したり、あとビスを溶接したり、うん、普通の溶接でも肉が大きくてちょっと物にならないんですよ、
はい、
でこういうあのテーブルスポット溶接でこういうのを溶接していきます。
これ
その方が見栄えが綺麗なんですよ。溶接のがほとんどないでしょ。これ
溶接したように見えない、
うん、
板とナットをひっつけるのに、
うん、そうですそうです。
そのような機械が入ってるのは珍しいんですか
と思います。でこの溶接機というのは大体自動車なんかでよく使われるんですよ。自動車とか家電とか ったものも社内で制作してます。
こういったものというのは何でしょう。
シンボルと言いますか、はい、本来であれば日本語で表示してるんですけど、それではちょっと分かりにくいんで、こういうマークで分かりやすくしてます。
わ、本当にあれですね、全部あの道具が、をちゃんと描けたりするところは全部もう絵で描かれてるから すぐ分かりますね。そうです。僕らでもまあ分かるような、文字じゃなくてっていうのは徹底してますね。ね、切って裏側に鉄板で、こういったのも
私どもでやっております。
されてると、なんかこう、ね、すごく大変なお仕事なんですけど、結構あのいろんなところに遊び心と言いますか。
そうなんですよ。こちら、
はい、ね、中二階のような。
あ、そうです、中二階の
中二階のですね、一番端っこのところにですね、はい、まあ、フェンスのような、
そうです、
手すりのようなところがある。そこもレーザーペイントパンチブレーキ
ウェルディング。
レーザーは分かりますか。
でペイントは塗装です。
ペイント塗装。
パンチはあの
穴開ける。
そうです。でブレーキは曲げです。
曲げる。
でウェルディングは溶接。
ウェルディングは溶接。
はい。
って書いて、ワクワクする次世代の町工場美さんと、はい。このデザインも。
それみんなで考えました。
あ、そうです。
で基本的にもうちはもう全員参画して何らかの形で携わってもらって作っていってます。
あと何かこうユニークなところ。
はい。はもううちの一つの取り組みとしてデジタル化を推進しておりまして、はい、これはあのガントチャートといいまして工程表です。
今大きな、ね、モニター、が表示されてますけども、そこにあの日付とかいろいろな今日は何するかということが書かれているということですか。
はい、そうです。で、はい、あの作業者がですね、この iPad でここの指示書の QR コードをピッとこう読み込ますんですよ。でそうするとこの情報がこちらに飛んできて、今どういう状態かというのが分かるようになっています。
あ、これいつから導入されたんですか。
もう3年前くらいですかね。全体で情報が共有できることになりました。今まであの口頭だけだったんでどうしても落ちることがあるんですけど、でもこれで見ると全体あの相互理解ができやすくなりました。
こういったのも取り入れたのも先駆けだ、どうでしょう。
そうですね、これはもう僕 の願いというかこういうのしたかったんで入れました。
美さんの歩みに少し戻りましょう。防音パネルメーカーとして順調に進む中、美さんは新規事業として船舶用パイプ加工に乗り出しました。それが2009年、そしてアゲインストの風が吹いてしまった2010年代の造船不況の嵐です。美さんの船舶事業は沈んでしまい、残ったのは防音パネルのみ。しかしいつまでも防音パネルだけには頼れない。裾野を広げるには設備投資の資金が必要。10年ほど前の美さんでした。
で9年前だったかな、ものづくりの補助金で採択されまして、でその時ってうちがもう売上が2800万で、今いた矢野と2人だけだったんですよ。でもう会社、まあ、借金がなかったんで会社を貸そうかいうぐらいの思いだった時に、その補助金採択されまして、で1000万あの機械が2000あのレーザーの機械だったんですけど2700万だったんですよ。であと1700万融資してもらわないといけないんで、財団さんにあの、あ、美産さんならいいですよと貸していただいて、でそれからがもうぐんぐんかかっていったんです。でその時に思ったことがやっぱり人のありがたさというか、だから今はその恩返しとか恩送りでどんどんしていきたいなと思っております。
さて工場の中のインタビューはまだまだ続きます。おっと、大きなホワイトボードの前にやってきました。何何なんて書いてあるのかな。日本一働きやすい町工場 5S スローガン、これは尾崎さんどういう、
このテーマに対してどういうことをしていったらいいかいうことをダーッと書き出したんですよ。
設備機械のトラブルがない、機械が充実している、品質の安定した生産ができる機械、人間力、相手を思いやる気持ち、助け合いのある会社、同じ目標を持って同じ気持ちで共に働く、ルールみんなで話し合いをする、意見を出し合える会社。あ、時々こうあの従業員の方
そうです、あの勉強会じゃないんですけどそういうものを週に1時間は取ってます。
今従業員さん何人いらっしゃるんです
か。5人です。
5人、5人だけですか。
そうです。でそのうちベトナム人が3人です。
ちょっとびっくりする、ちょっとすごく少ないなと思ってしまったんですけど。
でそのためにうちは多能加工を育成してるんです。多い 大いに能力の能に高、多能高、まあ、要するに何でもできる人材ですから、一人の人間でも何工程もできるように今教育しています。だから毎日もう同じ仕事まずないんですよ。溶接が済んだ塗装をやったり、塗装がしたら加工したりとか、朝から晩まで同じことをすることはまずうちはないです。ですから大変なんですか、覚えることが大変なんですけど、それをやることによってやりがいだったり達成感を味わってもらってると思います。
少数精鋭ですね。
そうです、はい、
今従業員の方いらっしゃるんですか？
あ、いますよ。
あ、こんにちは。
彼はまだ日本に来て1週間
の。あ、そうです。あ、
はい、こんにちは。お名前は？あ、私の名前はウェンル・マインです。
マインさん。
はい、
ウェンル・マインさん。
はい、ベトナムから。
ベトナムからいらっしゃったと。どうですか、ここで働いてみて。
仕事はいいです、
はい、いい、
はい、道具と機械、それはいいです。
あ、道具とね、はい、機械がいいと。尾崎社長はどうですか？
親切です。
あ、親切、はい、親切だということでね。
ヤンバン、
大声で呼んでます。あ、上に上がった。すいません、作業中に。お名前は？
あ、矢野浩二と言います。
もうこちらの会社で働いて何年になる？
もう15、6年ぐらい経ちますね。
黒を基調としたですね、作業着で、前がジッパーで開くようになってますけど、はい、左の胸元に美さんというふうにね、入ってます、刺繍が入ってますが、なかなかかっこいいですね、このユニフォーム。そうですね。どうですか、これ。
みんなで決めて、ちょっと汚いですけど。
いやいやいや。で、どうですか、ここでのそのお仕事っていうのは。
基本的に僕、ものづくりが好きなので、毎日充実して、楽しんでやらせてもらってます。
いろんなことが勉強できますが、ここでの良さって強みってどんなところだと思いますか、働いてて。
そうですね、さっきおっしゃられた通り、いろんなことができて、多能工っていう形で一人が何でもできるような感じでやってるんですけど、やっぱ楽しいですね。いろんな、毎日こう日々なんかいろんなことができるっていう、すごいそういった楽しさはありますね。
尾崎社長のなんか先見の目みたいなのはいかがですか、この環境づくりだとか。
いや、本当でもすごい尊敬してます。もう本当いろんなことをやられて、僕ら多分それについていくだけなんですけど、すごい尊敬してます。尊敬
してる。今何か音が、何か可愛らしい音とともに、あれ何ですかね。
あれは AGV って言って、物を運んでくれるものなんですけど、はい、この前もう自動化したばっかりで、はい、今まではリモコンで手動だったんですけど、はいはいはい、今はタブレットで、はい、例えば A 棟から C 棟まで物を運びたいなって時は、もうタブレットでそれを入力してやると自動で動くんですよ。
はいはい、物を運ぶ、
そうです、はい、
まあ、車というか、
そうです、
ロボットですね、
はい、
で、あ、動いた動いた。でもこれね、そうですね、これも結構大きくて、長さ縦横どれぐらいですかね。
1500の2400だったかな。
あ、いいですね。で、高さが50センチぐらいありますかね。
で、1トンの積載能力があります。
1トンまで乗せることができる、は
い、で、これが工場の中で収容するようにしてます。
あ、収容してる。あ、確かにロボット掃除機のような動きをしてまして、でもこれ縦横無尽にね、動いてくれるという感じですか。
あ、そうです
ね。え、でも、あ、動いた動いた。方向変えました。方向を徐々に変えて。でもすいませんけど、この素敵な音楽は、これは、
いや、もう最初からメーカーが、
あ、つけてる。結構何通りも曲ありませんでしたか。
あります。ドラクエとサザエさんと、あとドラゴンボールかな。直進と回転と、一時停止の時と
曲が変わる。
はい。
面白い。
瀬戸内企業セレクション2023。今回は岡山市の株式会社美さん、尾崎進代表です。2013年に採択を受けたものづくり補助金でレーザー加工機を導入。鉄だけでなく、ステンレスやアルミなども加工できるようになり、コンベア部品など新たな商談が舞い込むようになりました。現在は防音パネル 40%、 搬送コンベア関連が 30%、産業機械関連が 30% だそうです。
向こうのはただの溶接ロボットなんですけど、これは共同ロボットと言いまして、人間と一緒に あの共同でできるロボットなんですよ。で従来のロボットは囲いをしないとダメなんですけど、これはもう囲いなしで一緒に人間とロボットで一緒に共同で溶接ができるんです。
あの四角い台の一部にですね、先ほどのそのロボット、はい、アームね、のロボットがいて、で周り人も作業できるようになってますけども、そうそう
そう、で当たってもすぐ止まるんですよ。ですから今ちょっと脚光を浴びてると思います。うちは溶接ですけど、これをあのあそこのマウントを変えるとハンドリングのロボットになったり、で物をこう移動させるロボットですね、そういうこともできる。
なかなか最先端じゃないですか。
ありがとうございます。
いや本当に社長はもうこういうのはどんどん導入するっていう、
まあ、たまたまそういう流れになったいうのが正直なところなんですけど、気がついたらこういうのが入ってたようなのが本音です。
気がついたら
なんかそんな感じなんです。本当
気がついたらそんなそんななんかこう
でもそんな意識はしてないんですけど、でもまあそういう情報が入ったらいいなと思ったらすぐ購入するんですけど。
びっくりですね、本当に。
まだあります。
まだあります。また次の部屋に来ました。大きな倉庫のようなものを今扉を開けて中社長の中に入られましたけど、いいですか入っても、
はい、今これが最新のファイバーレーザー溶接機というものです。
ファイバーレーザー溶接機、あの大きさとしては今まで拝見したものに比べてだいぶコンパクトです。
あ、そうです。あの従来の溶接はあの電気の力で鉄を溶かしてたんですけど、これは光の力で溶かすんですよ。そういうことであの溶け込みがものすごくいいんです。でこのご覧のようにこういう細いビートの溶接ができるんですよ。
溶接部分の
ビートですけど
継ぎ目みたいなのがありますよね、うん、ビートっていうんですか、うん、それが今ね T 字にね鉄をね、うん、あの T 字にあの溶接したものですけど、反対側のこういわゆる溶接部分を見るとだいぶ跡が太いんですよ、うん、でこの新しいものの方を見るとだいぶ細いということは、うん、まあ、見た目も綺麗ですよ、
うん、それと一番大きいのはそのステンレスを溶接するときの、 あの片手に溶火棒を持ってそれを溶かしながらこう見ながらやっていかないといけないんですよ。でそれはものすごく熟練に有するんですけど、これは30分くらいレクチャーをすると誰でも このくらいの溶接はできるようになります。それが大きいんです。これ
普通だと今までだと
3年くらいかかるんですよ。1、2枚そうそうそう、極端に言うと1時間ぐらいでできるようになるという、そんなあんまり経験がない人でもできるようになります。
お値段もするんじゃないんですか。
家1軒分まではいかないですけど、それに近いものはちっちゃいですけど
いや偶然じゃないでしょう。たまたまなんか、
いやほんまたまたま
気がついたらとかさっきからおっしゃってますけど明らかに計画的でしょそ社長
でこちらにも
この、もう一個ある、まだある、また別の部屋があります。
あのちっちゃいのがこちらにあります。
さらに一回り小さい。
そうです。最初はこっちを買ったんですけどね。はい、で今年向こうの機械買いました。
ってことはいろんな可能性が広がった
そうです
ということですね。
はい、そうです。
ドラクエやサザエさん。ドラゴンボールの音楽を流しながら人と一緒に働く AGB 自動運搬機械や最新型溶接ロボットを見ていると楽しくなります。5人で作るワクワクする次世代の町工場、ものづくりの現場は小さくても赤々と輝いていました。
こちらが、まあ、うちで作った製品のサンプルになります。
排気口みたいな
ダクトですね。
ダクト。
でこれもそのファイバーレーザー溶接でこの細いビートでやってるんですよ。
うわー、きれいですね。
これが普通の溶接するともう歪んで商品にならないんですよ。ボコボコになって。
溶接部分がきれ
い
です。
ありがとうございます。
要はこのようないろんな形のものができますよという。
そうです。3年前なんですけど、あの岡山県の計画士アワードでグランプリをいただきました。
防音パネル事業の増産対応、それから非鉄製看板金事業への進出。
そうです。あの要するにアルミとかステンレスの方にシフトしていったんです。やっぱりもうその防音だけではちょっと先行きが暗いということ で新しい事業に展開していこうということでやりました、うんうん、コンベアだったり、あとはまあサイン あの看板ですよね、そういったものもやってます。
あ、なるほど、なるほど。先ほどからおしゃれなものね拝見しました、はい、あれ、はい、あれもまあ一つの見本のような形、はい、
そうです。コンベアの、
コンベア、
まあ、いわゆる産業機械の部品になるんですけど、それとあと防音パネル、まあ、3つが大きな柱と今なっております。
防音パネルってのは鉄ですか？
そうです、
防音パネル鉄で、そのコンベアとかは
鉄だったりステンだったり、はい、あとアルミがあったりします。
まあ、いろいろな可能性を広げてきたということでございますけど、でも本当あの従業員の方笑顔が素敵ですね。
ありがとうございます。
若いですね。まだ
そうです、20代ですね。あの彼は40代ですけど、あとは20代です。
20代。今後のですね展開といいますか、どんな会社にしていきたい、どんなものを作っていきたい。
あの人に喜ばれたり役に立ったり愛される企業を目指したいと思ってるんですよ。でそういう一環で以前はインターシップしたり、で最近はあの校外学習、あの長崎中学校の生徒さんに来てもらったり、であちらにあるんですけど、あれはあのデザインゴールズ言いまして、あの障害者のクリエイターさんのデザインを、 あれは OIC と岡山情報デザイン学院の学生さんが考えていただいて、でそれを商品にして売ったりとかいう事業があるんですが、そういうことを今やっております。
その9年前からすると、じゃあかなり今
もうみんなびっくりしますもう来られる方も本当にもうびっくりして帰られますね。
まあ、全国にね同じような思いを持ってらっしゃって、うん、非常にこう窮地に立たされている町工場さんもあると思うんですけども、うん、諦めちゃいけない。
そうです、そうです。
どんなお気持ちで。
そうです、あの念ずれば花開くという言葉があると思うんですけど、やっぱりただあの思うだけでなくて、その努力をして、でいろんなことあっても諦めないことが大事だと思います。そしたらいずれはご褒美をいただけるんじゃないかなというふうに思っております。
中国銀行頭取の加藤でございます。地域応援活動を通じて、お取引先の企業価値の向上や地域経済の活性化に貢献してまいります。これからも中銀をよろしくお願い申し上げます。
大人の皆さん、バカボンのパパなのだ。目の健康気にしてる？視力検査だけじゃ目の病気はわからないのだ。ゴーン！だから40歳を過ぎたら眼底検査を受けるのだ。これでいいのだ、日本眼科医会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今週は岡山市の株式会社美産尾崎進代表でした。来週は備前市日生町の若潮会です。日生地区の海運組合の若手中堅会員たちで構成する若潮会、どんな組織でどんな活動をしているのか初めてのご紹介です。ナビゲーター国西健一郎でお送りした瀬戸内企業セレクション2023、この番組は中国銀行の提供でお送りしました。 Thank you.